はい、続きましてワイワイガヤガヤのコーナーです。私司会進行を担当しますかやのしろうです。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、大野哲人です。おはようございます。
こんにちは、引き続き千石ゆう子です。よろしくお願いします。
はい、そして、荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、節分ということで話を進めていきたいと思います。まあ、皆さん節分っていうのは毎年あれ2月の3日でしたっけ、3日やりましたか。大野さんどうですか。
今年ですか。
ええ、
今年。はい、何もやっておりません。
やってない。じゃあ今までのなんか様子を教えてもらえますか、節分。
私はまあ岡山県で育ったものですけど、幼稚園の時に節分の時やっぱ豆まきやった覚えがありますね。あと家でもなんか子供の頃やったような気がするんですけどね。ただもう、なんていうんですかね。もうずっともう、節分といって何かやったっていうこともほとんどないと思いますね。ただ、節分の日、確か豆を買って食べたとかね、そういう記憶ありますね。年の数だけね、食べるとかね、言うんですよね。
はい。じゃあ、仙石さんどうでしょう、今年は。まあ、仙石さんは小学校の先生ですから、学校ではもちろんやってますよね。その辺の話も教えていただけますか。
はい、そうですね、学校では基本的に、なんかやる決まりとかは全然ないんですけれども、うん、多くの学級でやってるかなと思います。うん、鬼役を決めて、うん、先生が鬼になったりとか、あと子どもたちが鬼役決めてやったりとかすることも多いのかなと思いますけど、私が学級でやるときにはなんか自分から追い出したい鬼っていうのを子どもに書かせてですね、怠け鬼とか、
あ、なるほど、ね、
私だったら食いしん坊鬼とかですね、そういうのを書いて、なんかその合うような絵とか書いてですね、で背中に貼ってみんなでバッチバッチ豆をぶつけ合うみたいな、そういうのをやったりしますね。
はい、その時面とかもつけるんですか。
お面代わりにその、絵に描いた鬼の顔ですね、なんか食いしん坊鬼だったらなんかムクムク太ったような鬼を描いて、自分の背中に貼って、ね、それを貼る、貼ったやつを、
そうか、それを追い出すんだし、
豆でバンバンみたいな。
でも食いしん坊鬼はいいんじゃないですか、健康的で。
食べ過ぎが問題から
なるほど。
はい、
はい、アナさん、節分というとどんな感じでしょうか、アナさんにとって。
節分はあんまりやっぱりね、仕事し始めちゃうと意識しないですよね。ただ今の仕事場の横が、子育て支援センターって言って、ちっちゃいお子さんとお母さんが、まあ遊びに来るというか、来るんですけども、そこで、節分の前の日のイベントのなんか日みたいなのがあるんですけど、その時にやってたみたいですね。うん、ちっちゃいお子さんとお母さんたちと、あとそこの、職員の方と鬼のお面作って豆投げたりとか、なんか人形みたいの作って投げたりとかしてたみたいで、で終わった後のその豆の余りというか豆をいただいて、皆さんで食べてくださいって言って漬物に乗っかってたのを一人でポリポリポリポリ食べながら仕事しましたね。
じゃあ隣のその子育て支援センター、
そうです、はい、
から差し入れということですか。
そうですね、豆巻いたやつ。
子供たち喜びますもんね。
なんかその鬼が登場した瞬間に泣いちゃったお子さんもいたみたいですけど。
その鬼役っていうの
は
誰やって
るんですか。鬼役はその子育て支援センターの、を管轄してる市役所の課長さんが来られてやってらして、で鬼の子を格好して、それこそ生ハゲのごとく悪い子はいねえかなって言っていたみたいなんです。
それは聞きますね。
そしたら、そしたらなんかちっちゃいお子さんね、ちょっと気の弱いお子さん泣いちゃったみたいなってことが載ってましたけども、はい。
で、豆の種類ってどんな種類あったんですか？
その豆がですね、大豆ですよね。黒いのと白いのとで、まあ殻がついてなかったんで大豆だったんですよね。あ、大豆巻いたんだと思ってね、そう、北海道だと落花生、殻ついたやつを巻くのが、まあ一般的なのかなと思ってたので、大豆甘いたんだと思って、しかも行ってあったみたいでなんか、香ばしい香りがして、あ、行った後に巻くんだと思って、びっくりしましたけど、
まあ節分っていうと私思い出すことあるんですけど、まあ私の父方のおばあちゃんっていうのは私小学校6年生まで元気でいたんですけど、割とこう敬虔なね、こう仏教徒というのかそこまではわかりませんけども、節分になると必ず、その新骨にある正慶寺っていうお寺さんに行って、ね、はい、それ豆まきの時行って、多分お寺で豆まきやるんだよね。 だからあれお祓いを兼ねてるのかどうかわかんないけれども、うん、毎年行っててね、豆をちゃんともらってくるんだよね。そうすると我々孫にね、その拾ってきた豆をさ、うん、分けてくれるんだよ、ね、うんうん、だからそれをこう食べた覚えがあるんだよね。まあもちろん私が小さい頃も家の中でそのなんだ福は内おみやそとって豆まきやった記憶もあるんだけれども、うんうん、その家族全員がなんか揃わないと豆まきしちゃいかんっていうようなことをうちの母は言ってて、その兄がもう高校に行ったりすると家族全員揃ってないでしょ、豆まきやってないんだよね、なんかね、
へー、ダメだっていう、そういうなんて教えが
ある、だから詳しくは聞かなかったけど、家族全員揃ってないとその豆まきしちゃいかんということで、だからおばあさんはお寺で行って豆まき、誰か巻いたやつを拾ってくるだけだからいいんだけど、家ではね、だから私の兄が高校に行った時、白老の北海道日大高等学校っていうところに行ったもんで、私より5つ上だから、なんて言うんだろうな、私が中学校1、2年の時か、うん、あ、違うな、小学校5、6年か、うん、でもう高校になってんだよね、うん、だからそれからやってないような気がする、へえ、まあ、そういう風習がね、あるのか、この二部隊だけ独特なのかね、その辺は分かんないけど、どうなんでしょうね、そういうの。家族全員揃ってなきゃ豆まきしちゃいかん。
その、まあ、元はね、多分本州から来た風習なんでしょうけど、その地方地方でやっぱり違うんでしょうね。それこそね、マークマンメモ、落花生だったり、普通のダイスだったり。
そうだよね。だからそんな思い出があります。
その四郎さんが、のおばあちゃんがもらってきたのは何の豆でしたか？
僕ね、記憶しないんだけど、落花生だって、たのと、あとなんか表面にあの砂糖をつけた、うんうん、あの
大豆の外側についてるやつ、
あの加工してる豆
とか
甘いやつ、
ね、ああなんていうか、あのありますね、うん、
よくあのつまみに食べる今でも売ってますけど、
ありますね、
こんなやつをね裸で持ってきてたよ、うん、だからきっと裸で投げてたんだよ、ね、今だったらもうきちっとビニール袋にさ入れてやったりするけど、
う
ん、昔はそうじゃないんだと思うんだ、うんうん、でもその豆もまあ食べたんだから、いくつかもらってね、うん、食べた記憶ありますか、うん、へー。だから味とか覚えてないね。美味しいとか美味しくなったとかは。やっぱちっちゃい頃って記憶ないんだよね、あまりね。その豆は食べたような気がするんだけど、うん、どんな味だったかとか、ね、うん。そんな記憶ありますけどね。皆さんどうですか、ちっちゃい頃の話っていうのは。
大岡山だったし、大豆だったと思うんですけどね、うんうん、なんか大豆だけ食べても美味しくないんですよ、ね、ただ1点あるだけですからね、うんうん、私、子供の感覚では大豆食べたいとかあまり思わなかったですからね、
うん、そんな食べて美味しいってもんじゃないんだね、
私の感覚ではそうでしたよ、
西日本ですけど、あの恵方巻きとかはやってました？
なかったですね、私だって恵方巻きなんてしたの大人になってからです
よ。やっぱそう
ここ数年、
ね、いや私も3年くらい前で初めて見た、
うん、北海道とかこっちの方ではやらない風習、
ね、やってないやってない、うんうん、で私もあれ3年くらい前いとこの家行ったらさ、うん、私のそのいとこの娘ね、だからいとこめいっていうのかな、うん、そのがやってたんだよね、で食べてる間中はなんかどっかの方向見て、一言も口聞いちゃいけないです、うん、でよくよく聞いたらあれ大阪の風習だったもんね、
大阪の西日本全部じゃないですね、
うんうん、それはなんかね、香川岡山で知らない、うん、聞いたことない、
うん、まあそういうことでちょっと節分の話だいぶ盛り上がってきましたけれども、まあ今日はそれぞれの思い出と豆食べてどうだったかなっていう話を、皆さんにお話していただきました。本日はワイワイガヤガヤのコーナー、テーマは節分についてでした。これで終わります。